高山俊吉気分青信号。こんにちは、しばらく裁判員制度の話をこれからまたしてみようと思ってます。前にお話をしたことと少し繰り返すところがあるかもしれませんけれど、大事なことですので、おさらいというような気持ちを含めて聞いていただければと思います。裁判員制度の特徴を今日はお話をしましょう。簡単に言いますと、次のようなことになるでしょうか。20歳以上の人がプロの裁判官と一緒にやる。それから重大な犯罪事件に限られる。それから本人が争ってるか認めてるかということを区別しないで裁判員が参加する。それから刑をどうするか、量刑と言ってますけど、刑をどうするかということの判断にも裁判員は関わる。そして多数決で結論を出す。それから裁判員になるのには拒絶ができない。就任が原則として強制される。被告人の方で裁判員が参加する裁判については一切断れない。たくさんの事件を犯したとされる被告人についてはバラバラに事件を分けてしまって、バラバラに裁判員が加わって判決を下すと、こんなことでしょう。今8つぐらいのことを申し上げました。少し説明をしましょうね。まず陪審と比べたお話をするのがとても分かりやすいと思いますね。陪審ですとプロの裁判官は加わりません。素人だけにやらせる。12人のイカれる男という有名な映画がありますね。それから被告人が無罪を主張した場合しか陪審は開かれないんですね。自分は有罪です、事実を認めますと言えば、そこからプロの裁判官が裁判をする。被告人が争っている、無罪だというようなことを言っている時に限って開かれるのが陪審ですから、裁判員の場合とはまるで違う。それから陪審は量刑、刑を決めることには一切加わりません。刑を決めるのは裁判官。それから有罪には全員一致が必要になります。全員一致が必要、陪審ですとね。陪審の場合は全員一致、多数決で有罪にするということはできません。それから陪審員は出頭辞退することが公判に許されています。広く許されています。裁判員は原則として出頭自体は認めないということになってますね。それから被告人は陪審裁判を断る権利を持ってます。無罪を争う時に開かれるのが陪審ですけども、被告人が嫌だと言えば被告人は職業裁判官、プロの裁判官の裁判を受けることができます。裁判員の下では被告人は裁判員の裁判を断ることができない。バラバラに分けて判決を出すということは陪審の下では行われません。長くなるけれども、長くなるのを覚悟してやります。 日本では短い期間で、判決を出すのが裁判員裁判の特徴だと言われてて、3日とか5日ぐらいでもって判決を出すというふうに言われてるんですが、陪審は簡単に出るのもありますけれども、何ヶ月もやるということも決して珍しくはありません。今これまでお話をしたことから、いやこれは随分裁判員の裁判と陪審とは違うんだな、似たようなもんだと思ってたけどという方が多いんじゃないでしょうか。裁判員制度は陪審制度に似て非なるものという人がいますけれど、私に言わせると似てさえいません。まるで違うものと言った方がいいでしょう。素人が参加するというところが似ているといえば言えるけれども、それはしかしその先は全部違うと言っていいぐらい違う。その点はよく見ておかないと話が混乱するというか誤解をしますね。この違いが一番よくわかる例を一つだけお話をしましょう。まあ、いわば端的な特徴ということになりますけど、裁判員制度の本質が理解できる話です。裁判員は自分はこの被告人は無罪だと思ったとしましょう。そうすると無罪の方に手を挙げる。けれどもその人は少数だった。だから多数決の結果敗れた。そうするとその裁判員はその被告人に対して量刑の判断に加わらなくちゃいけないことになります。量刑の判断に加わって意見を言うことが裁判員法によって義務付けられています。私は無罪だと思うんだから量刑のことなんか言いたくありません、そういうことは言えないんですね。死刑にするのか無期懲役にするのか懲役15年にするのかというようなことを無罪だと思っている人も言わせられる、言わなければいけないということになっています。これが裁判員制度です。随分怖いというんでしょうか、すごいことが要求されるものだということがお分かりいただけるのではないでしょうか。陪審の場合には先ほど申し上げたように有罪か無罪かということについて言うだけで量刑のことを言う、そういう場面がありませんし、そもそも多数決ということがないですから、自分は無罪だと思う、そういう発言をする人が一人でもいると無罪になってしまう、有罪の人がたくさんいても無罪になってしまうというのが原則ですので、今お話をしたようなことは陪審制度の下では一切起こらないことなんですけれど、裁判員制度の下ではしょっちゅう起こることというふうになります。裁判員制度の基本的な特徴を今日は簡単にお話をしてみました。今日はここまでにしましょう。